話を伺っていきますと、患者さんそしてご家族の声に耳を傾けてくださるその窓口が青木室長のところであって、はい、そこから多くの方とつながりを作られて、はい、こう連携をして解決に導いていくということですね。
そうですね、やっぱり我々が相談に乗ることだけで解決することっていうのもありますけれども、例えばその病院の中の主治医であったり病棟の看護師であったりの方にこう事情を伝えて、少しでもその患者さんのが治療に専念できるようにお話をしなきゃいけないということもありますので、そういった時には病棟のスタッフと連携を取っていきます。あとは問題によってはやっぱり病院の中だけで解決しない問題ですね。特にその社会的な問題ですと、やっぱり関係機関の方と連携を図らないといけませんので、その時はこちらの方から関係機関の方にも連絡を取って、実際に患者さんたちにご相談に行っていただいたりということをしています。
具体的にこういう相談にこういうふうにお答えしたという事例はありますか？
そうですね、例えば入院をして、先ほどお話したこう介護が必要な状況になった、でも今までこうお元気だったので介護の窓口が全然わからないという方、そういう時には地域の介護の事業所の方に連絡を取って介護の申請をしていただくということでつなぐということもあるかと思います。
例えばですけれども、退院をして帰るお家が介護の体制が取られていないような状況、こうバリアフリーですとかいろいろな仕様を変えなければいけないという悩みが起きることも想像できますよね。
そうですね、はい、なかなかそのバリアフリーのお家に建て替えちゃうというのは難しいと思いますので、その、ちょっとしたこう、介護の用品物品とかを整備することで、その生活をしやすくするということもあるかと思います。
また高齢者の一人住まいというのは最近多いと思うんですが、はい、帰ったところでサポートをしてくれる人がいないという現実も起きてきますよね。
そうですね、それともやっぱり皆さんお家に帰りたいという方がたくさんいらっしゃいますので、今までこう一人でできてたところを、そういった介護のサービスヘルパーさんであったり、デイサービスに行っていただいたりということで、なるべくその方が望む生活をできるようにということで、いろんな関係機関に入ってもらって支援をしていくという体制を取ることもあります。
また病気に関してですけれども、比較的重症重篤な患者さんの場合に一つの診断を受けました、はい、今でこそセカンドオピニオンという言葉がありますけれども、はい、それでもどこの病院にもう一箇所見ていただいたらいいんだろうか、どこかに違う診断をしてくださるような、また違う治療方法をしてくださるような先生はいないだろうか、必死で皆さんパソコンで探すんですよね。
そうですね、
どこかに相談して答えてくれる、また一緒になって探してくれるところがあればいいのになというのは、願いですが、その辺はいかがですか？
そうですね、やはりセカンドオピニオンを受ける方っていうのがもう一般的になってますので、その一人の先生の意見が決して間違ってるっていうわけではないですけれども、やっぱりいろんな人の意見を聞いて、自分にとって一番何が適切なのかということを考えていただくためには、他の先生の意見を聞くことが大切だと思います。ただやはりそのことを主治医の先生に切り出すというのは、なかなか患者さんにとっては勇気のあることだと思いますので、それを一旦私たちの方に相談をしていただいて、各県いろんな医療機関にこういったソーシャルワーカーがいますので、場合によってはそこの先方の病院のソーシャルワーカーにはこちらから連絡を取って、具体的にどういう手続きを取ればいいのか、その先生にどんなふうに相談を持ちかけたらいいのかということは間に入って相談することもございますので、あまり患者さんお一人で悩まないでご相談をしていただければよろしいのかと思います。
何でしょう、青木室長のポジションというのは八百万の神様とでも言いましょうかもう本当に何でも誰に聞いたらいいのかわからない、そういったことはとにかく、
そうですね、
投げかけてみてほしいという、はい、そういうポジションですよね。
そうですね、でソーシャルワーカーってやっぱりこういろんなネットワークを持っているケースが多いですので、例えば病院の中であれば医師や看護師とか他のスタッフとの連携というのも図ってますし、外の関係機関で直接こう医療とは関係のないような例えば法律的な相談があった時にも、弁護士さんの方にこう連絡を取って相談に乗ってもらったりということで、 なんていうんでしょうか、こういろんなところへのこうつなぎ役としてネットワーク、うん、
橋渡し
ですね、はい、思ってますので、まずは一度ご相談をしていただければ、おそらく次の解決先はこっちですよということでのご紹介はできるかと思います。
これまで知らなかったというだけで、医療福祉相談室の存在というのは、昭和の時代からこの岩手医大附属病院ではしっかりと相談が行われていた、設けられていた、はい、ということなんですね。
は
い、
そうですね。当院の相談室は、まあ、かなり歴史は古い方だと思うんです。で、その昔は1人とか2人の体制でやっていましたけれども、現在は10名ということで相談に乗っています。で、地域の医療機関を見ても、平成に入る前ぐらいまではあまりこう設置をされていない、相談員がいないという医療機関も多かったと思うんですけれども、ここ数年のところでは多くの医療機関に、まあ、少なくとも1人配置されているということが多いですので、まあ、そういったところでまだまだこうご存じない方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、一度その通院されている医療機関の方で相談員はいますかということで聞いていただければ、そこに相談員さんがいらっしゃるのかどうかというのは分かるかと思います。
この専門の資格を持った医療ソーシャルワーカー、社会福祉士、精神保健福祉士の皆さんが果たす役割というのは、最後になりますが、どのようにこう使命感を感じていらっしゃるのか。
はい、やはり患者さんにとって病気を治すことが一番だと思うんです。で、ただその病気になったことで出てくるいろんな問題、心理的な問題、病気のことでのショックであったり、あとは経済的な問題、社会的な問題って様々あるかと思います。で、そのことをやはりこうお一人患者さんだけ、もしくは患者さんと家族だけで抱えないでですね、まずは我々ソーシャルワーカーに相談をしていただければ、何かしらのこう解決策、望んだようなうまいこう解決策が出ないことはあるかとは思いますけれども、それでもやっぱりこう相談をに乗っていただくことで、何かしらのこうアドバイスというのはできるんじゃないのかなと思っています。で、そういったことでいろんな病気そのものでないところの悩みを少しでも減らして、あとは治療に専念していただくということが私たちの役割かと思っています。
今伺ってきたお話というのは、岩手医科大学附属病院の医療福祉相談室ということですよね。
はい、
通院、
はい、
または入院患者さんのためのもの、
はいはい、
ラジオを聞いている方で岩手医大附属病院には通ってないけれども、どこか聞いてくれる場所はないのかと悩んでらっしゃる方もいると思うんですが、どこかにそういった相談窓口はないんですか。
はい、まあ、多くの医療機関のソーシャルワーカーが相談を受けているというのは、基本的にはそこの通院患者さん、入院患者さんのご相談だと思うんですけれども、
はい、
で、当院の場合は国であったり県の方の指定ということで、いろいろこう拠点病院の相談窓口というのも設置をしています。
はあ、そうですか。
例えばそのがんに関する相談であったり、難病に関する相談、肝臓疾患に関する相談、HIV、AIDS に関する相談、認知症に関する相談っていうのは、それぞれ個別に相談の電話を設けてますので、そちらの方にお電話をいただいて、ご相談をしていただければと思います。
がんに関する相談、難病に関する相談、HIV、AIDS に関する相談、肝疾患に関する相談、そして認知症に関する相談。やはり先生、巷でよく聞きます、家族が認知症かもしれない、
はい、
診察受けたいんだ、また家族の介護だけでは大変とか、本当に介護に関すること、また認知症に関する悩みというのは、一人では済まないことが多く、
はい、
悩みもつきませんけれど、
はい、
こちらはもう専用ダイヤルをお持ちで。
そうですね。なので、まずそちらの方にお電話をいただいて、で、その後どのように手続きを進めていけばいいのかっていうのは、そのお電話をでお話を伺う中で、こちらの方からアドバイスはできるかなと思います。
うん。